はい、こんにちは、荒垣です。今日もまた音声でお伝えしたいと思います。今日お伝えするこの音声は、私のメールマガジンと公式 LINE ですね、これに登録している方限定で、お話をしたいと思います。まあ、多分にね、私のプライベートというか個人的な話が入っているので、ブログや他の SNS では、お伝えしない予定です。少しね、私のこう現状の話も入っているので、興味のない方はすっ飛ばしてもらっていいんですけど、今日は考え方を変えるだけで、現状があっという間に変わってしまうというような、内容でお話ししたいと思います。今私、新しい事業をやるためのですね、用意をいろいろしてます。仲間と作った一般社団法人があるので、今子どもたちの居場所授業っていうのをやっているんですけど、それとは別に、今度は障害をお持ちの方がですね、共同で生活して、こう自立していくためのいわゆるグループホームと言われるものをちょっと今設立、来年ですね、向けていろいろ準備してます。すでに先輩の起業家で、偶然なんですけども、グループホームをすでに立ち上げて経営されている方がいて、でそれを知って私はですね、お願いしてその業務を、ぜひさせてくれというお願いをして、今実はグループホームの実際の業務をですね、週に2回ですけれどもさせてもらっています。でどんな業務かっていうと、グループホームっていうのは先ほどお話したみたいに、障害をお持ちの方が共同で、生活する場なんですけれども、一番大変なのはですね、世話人さんと呼ばれる、その住んでる方のお世話をする方です。ちなみにお世話といっても、介護とかそういったものをやるわけではなくて、もちろんその介護をやってるグループホームもあるんですけども、私のその先輩の起業家がやってるグループホームは、介護とかまではいかない、比較的障害の程度がですね、軽めの方の見ているんですけども、世話人さんというのは基本的に住んでる方のお食事を作ったり、それから障害をお持ちの方っていうのは、お薬もたくさん飲んでらっしゃるので、お薬をちゃんと管理して飲ませてあげたりとかですね、それから身の回りの例えばおトイレとか、そういったところの掃除、お風呂の掃除だとか、そういったものに始まって、例えば自分で金銭管理ができない人のお金を預かって、お小遣いを毎月こう渡してあげたりとかっていうですね、本当に文字通り身の回りのことをお手伝いするっていうような仕事が世話人さんの役割なんですけど、世話人さんの役割ってもう一つ大事なものがあって、やはりグループホームっていうのは経営のその仕方によっても変わるんですけど、基本的に24時間空いてるので、夜もスタッフがいないといけないわけですね。でその間に住んでる方に何かないかということで、夜中にこう巡回をしたりするわけです。そういった夜勤って言われているものも世話人さんの大事な仕事で、それもさせてもらっているんですけれども、少しね、私こういった福祉の業界とか介護の業界っていうものの経験がないので、福祉の経験はあるんですけど、こういったグループホームの経験がないので、ちょっと驚いたのは、世話人さんの勤務時間がですね、お昼の3時15時からですね、翌朝の10時までということで、基本的に19時間の拘束時間の中で仕事をするわけですね。その間休み時間ももちろんあるし、仮眠も取れるんですけど、基本的に外出れないわけなんですよ。で本当にこう体力的に大変な仕事で、やって初めてこんなに大変な仕事なのかっていうのを分かってですね、改めて、このグループホームの運営っていうのは生半可な気持ちはできないなっていうことを気持ちを新たにしたんですけど、今日お伝えしたのはね、この世話人さんの仕事が本当に大変だったっていう話とちょっと通じるところなんですね。先ほど話したみたいに夜勤とかがあるので、その世話人さんの仕事としていろいろ調理したり掃除したり身の回りの世話をしたりとかっていうことだけでも、ずっと立ちっぱなしなんですね。もうほんと座る暇がないぐらい忙しくて、利用者が6人そこにはいるんですけど、その方のこう世話をずっとやってるわけです。で、それが一段落ついて夜の9時10時ぐらいになったら、今度は事務的な作業をして、 で、夜の12時に1回見回りをして、朝の4時に見回りをして、そしてまた朝の6時から朝食を作って、いろいろこう掃除とかなんかやって10時という形で終了ということで、本当にこう大変なんですね。体力的にも大変だし。で、自分が将来グループホームをしたいので、その研修も兼ねて仕事をそこでさせてくれってお願いしたのに、やっぱりね、もう本当に行くのが嫌になるぐらい辛いんですよ。特に夜勤明けの、夜勤明けはもう僕ちょっとこう不器用なとこもあるので、慣れてないのもあるので、もう声が出ないぐらいこう疲れちゃって、帰ったらもう本当家でぐったりしてるっていうような感じだったんですね。で、あ、これは僕本当にグループホームを運営したらやっていけるのかな、この体力で、とかって思っちゃうぐらいやっぱり気が慣れてたんですけども、実は昨日ある出来事があって、その気持ちが一瞬で消えちゃったっていうお話です。このグループホームの中で一番こう症状というか障害の重い方がいらっしゃって、この方はですね、膀胱がこう多分いろいろ病気でちょっと問題があって、おしっこがその外部のこうなんかビニールの袋みたいなものに入れてらっしゃるんですね。で、やっぱりこう尿が出てくるので、夜間循環の夜12時に1回で、朝の4時に1回トイレに行ってそれをこぼさなきゃいけないわけですね、自分で。で、性格というのはすごいこう丁寧な方で、いろいろこう苦労してきたんでしょうね。とてもまあ明るい方なんですけど、どっか影を感じるような方だったんですけども、とにかく障害の重めの方なんですけれども、その朝の4時にその起こして、世話人さんが起こして一緒にトイレまで行って、その尿をまたこぼすっていうことを仕事の一つにあるんですけども、その時にその方の枕元にアルバムがこうなんか重ねてあって、その上にその方がまあ小学生のまあ本当に低学年の頃の写真だと思うんですけど、まだ小さい頃の笑っている写真が1枚置いてあったんですね。で、僕それ見た時にこうなんかものすごい衝撃を受けたというか、この方はどんな気持ちで自分のこの幼い頃の写真を見てるんだろうっていうのを考えた時に、複雑な気持ちになって、それで僕はこういう人たちの、少しでもお役に立つために仕事をやっぱり頑張ろうということで、世話人の業務もそういうしっかりもう本当に今まで以上に神経とそれから愛情を込めてやろうって変わったんですね。それまでちょっと行くの嫌だなとか思ってた気持ちが、もう本当1秒でその写真を見た瞬間になくなっちゃったんです。本当恥ずかしいなって自分思ったし、こういう人の生活を守るために僕は仕事をしてるんだって考えた時に、なんてバカなことを考えてたんだろう、夜勤で少々辛いからとかってい こう自分の弱さとかっていうのを感じたんですけど、本当にそれ以来、その写真を見て以来、全くその仕事に対して大変だなとかそういった気持ちがなくなって、もっとこの人たちを喜ばすためにどうしたらいいだろうとか、もっとこの人たちのためになるにはどうしたら僕いいんだろうとかっていうことで、将来自分たちが経営する運営するグループホームについてもっと深く考えるようになりました。で、今回この話をしたのには理由があって、やはりあなたが今ビジネスをしているにあたっていろいろ辛いこととかね、できればこんなことやりたくないなとか思うこといっぱいあると思うんですね。で、その時に必ず今回僕が一枚の写真を見て心が変わったように、あなたの心を変えてくれるものがあるはずなんです。で、それ何かっていうと、なぜあなたが今その仕事をしているのかっていう問いの中にあると思うんですね。で、大体の場合もちろんお金が必要だからやってるっていうことあるんですけども、それ以外にわざわざ起業してビジネスをしているわけですから、何かしら大きなそのモチベーションになるものがあったはずなんですね。もしかしたらそれを手帳に書いて見ているかもしれないんだけど、上の空になったり自分事として見れていないんじゃないですかっていうのが一つ確認してほしいことなんですね。僕もさっきの話、自分のこれからやるビジネスにも関係しているのに、その夜大変だとか、もう座る暇もないから大変だなって思ってたんですけれども、 でもやはりそういった障害を持ちの方のために何か役に立つ仕事がしたいなっていう思いを持ちながらやってたはずなんですが、ちょっと大変だなと思ったり気が慣れたりしてた部分があったんですけども、その初心っていうものを一枚の写真で呼び起こされて、それからもうそういった嫌な気持ちとか大変だなと思う気持ちが全くなくなったんですが、あなたにもそのような一瞬であなたの心を変えてしまうものがあなたの心の中に眠っているはずなんですね。それがおそらくビジネスで言えば、この なぜその茨の道のね、起業をするっていう選択をしてビジネスをしているかっていう、その中にあるはずなんですね。僕の場合は、何回もブログで書いてるんですけど、もうとにかく、サラリーマンの頃の仕事に将来性を感じられなくなって、でもう仕事をやってること自体がだんだん辛くなってきたんですね。本当に好きでやってた仕事なんですけど、ある日からそのもうこの仕事はこれ以上僕にはできないなと思って弱気になって、それで半ば、まあ、逃げるように辞めたんで、僕のビジネスの最初のスタートっていうのはそういったモチベーションになるものがなかったんですけど、そのがむしゃらにこう仕事をしていく、起業してビジネスをしていく中でいろんな人のこう喜んでる顔とか見た時に、だんだんだんだん個人で頑張ってる起業家のために頑張りたいな、少しでも役に立ちたいなっていうことで、ビジネスの幅を広げていき、そしてまあいろいろな出会いがあって、先ほど話したような子どもたちの居場所授業をやったり、でこれからチャレンジするグループホームとかっていうことで、考えているんですけど、実はまだ先にその先にやりたいことがあります。そのためにやってるんですけど、でもやっぱりこれって日々なかなか考え直したりすることないんですね。だから弱音を吐いたり、その弱気になったりとかね、もう本当恥ずかしいんだけどそういう気持ちになるんですけど、僕は多分その一枚の写真のことをずっと忘れないし、そのことを思い出すたびにもう一度やり直せると今は思ってます。その無理やりね、そういったものが見つけようっていう話じゃないんですけど、もしあなたが自分に負けそうになった時、そういうものがもし見つけられたら、それこそ1秒で変われますよっていうことを、お伝えしたかったです。多分ね、偶然そういったものに人は出会うので探してたも見つかるものではもしかしたらないかもしれないんですけど、アンテナを立てておくことで、あなたがそういった自分を一瞬で変えるモチベーションになるものに出会える可能性があると思うので、できればこの音声聞いたのをきっかけにですね、何かしらアンテナを伸ばして自分を変えるきっかけを掴んでほしいなと思います。今日はいろいろ思うところがあったので、音声にしましたが、ちょっと分かりにくかったかな、伝わったかなとちょっと心配なんですけれども、僕はその一枚の写真の方に多分一生分の何だろうプレゼントをもらったなと思って心の中で感謝しています。はい、今回のお話が少しでもあなたのビジネスや生き方のお役に立てたら僕は嬉しいです。最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。